今週は、年に一度の、総会の日でありますが、もしかしたら皆さんも感じられているかと思いますが、総会という行事はそこまで楽しい教会行事ではないのかなと、むしろお餅つきの方が皆さん興奮するのかなと、いつになったらお餅つきがまたできるのか、早くそんな日が来ればいいなと思いますが、ただお餅つきは確かに楽しいです。私たちのお腹を満たしますけれども、実は総会の方が お餅つきよりも、断然大切な教会行事の一つであるとは思うんです。と言いますのも、この年に一度の総会がありますから、私たちは、昨年一年の活動を振り返ることになり、そしてまたお互いの報告に耳を傾け、また私たちに与えられている経済的な、ものをしっかり確認しながら情報を共有するということ、そして昨年のことだけではなくて、私たちはこれから、歩んでいく一年に向けて一緒に考え計画し、お互いに話し合う時間を持つことができるからです。小さな教会でありますけれども、私はこの総会という行事を本当に大切にしたいと思っています。なぜなら、私たちは主にあの教会と同時にこの社会にある、この地域において、社会において存在する南浦和バプテスト教会であり、また団体であり、組織として、やはり社会的にも誰が見ても健全であり、正しく運営されているということを私たちが証ししていく、それは私たち教会の大切な責任であると思っております。それゆえに私たちは丁寧に資料を作り、そして誠実にその資料をご一緒に見ながら確認し、この教会という組織を運営していく、そのために私は総会という行事はもしかしたらあまり楽しくなかったとしても大切な重要な行事として考えております。でも正しく重要なことだと思っているけども、あまり正しくない、そういうことは私たちの常日頃の中にもあるのかなと。何か正しいことをしよう、重要なことをしようと、思ったりするんですけれども、それをやり遂げようとするときに、または何か大切な目標に向かって歩もうとするときに、その過程にあっては楽しいことばかりではなく、意外と大変なことであったり、めんどくさいと思うことであったり、厳しいこと、忍耐しなければならないことが数々あるかと思います。もう皆さん北京オリンピックはご覧になっておられるかと思います。実は今イギリスと日本のカーリングの決勝戦が行われてまして、しかもそのカーリングチーム、スコットランドのチームで、ヘーゼルの実家のすぐ隣の町のチームなんですよ。私はどっちを応援していいのかちょっとわかりませんけども、でもね、そのオリンピック数々のあのシーンを皆さんご覧になったかと思いますが、私たちは華やかなオリンピックのその競技のシーンしか見ていませんけれども、そこに至る過程、大きな目標、大切なことでありますけれども、選手はそれぞれ本当に大変な道のりを歩まれ、時には諦めたくなる、やめたくなる、そんな大変なトレーニングや準備を経てこのオリンピックの舞台に立っているということ、それは私たちはアスリートのコメントなどからも受け止めることが、感じることができるかと思います。そしてそれはアスリートだけではなくて、私たちの教会の歩みにとっても同じであり、今年の MUBC の教会のテーマとしては、簡単に私がまとめますと、諦めるのではなく、また私たちは後退するのではなく、信仰を持って前進していきましょう、そういう思いから導かれたのが、私たちの主題聖句であるヘブル人への手紙10章39節なんです。 と言いますのも、私たちは2020年から、まあ、3月ぐらいから新型コロナウイルスの影響が及び、それまで当たり前のように行われていた教会の形、礼拝の形、活動が大きく変わざるを得ない経験をしてきました。まあ最初は私は、まあ半年ぐらい我慢すればこれは終わるのかなと思っていましたが、そうではなく、もうなんと2年にも及びいろいろな影響を受けているわけです。しかし、まあ現在でも私たちはウイルスによって翻弄されていますが、少しずつこれから状況は良くなっていくのではないかなという兆しが私たちは皆さんも感じているのかなと思います。クリスマス祝会も変わってしまいました。ね、お餅つきももうできていません。ハイキング、教会リトリート、また恒例であった柔らぎ園訪問、そしてもう当たり前のように持っていた教会の礼拝後の交わりの時間です。それすらももうしばらく行うことができずにいます。しかし、今度はこの状況が変わってきて、もう一度私たちがいろいろな活動をスタートしようとしていくときに、あまりにもその休止していた時間が長くなりますと、その休止していた状況の方がなんか私たちにとってでは当たり前のようになってしまい、今度はそこからもう一回活動を再開させようとさせるには、私自身感じているのが結構なんだかな、気力というのでしょうか、労力が必要になってくるのかなと思うわけなんです。ですから導かれたのがこの主題聖句でもあり、そこから三つのことを考えていきたいと思います。一つが、もう一度立ち上がり、そして一歩を踏み出す。昨年はね、揺るがされずにしっかり立っていなさいという御言葉でしたが、今年はそこから一歩踏み出すということなんです。まあ、個人的な話になりますが、まあ、私も年々年を重ねていくわけで、それに応じて体力の衰えをやっぱり疲れなどを感じてくるわけですよね。特に最近はね、腰の痛みがたまに出るようになり、まあ、これはつなぎ手という仕事をしていくためにはちょっと体を維持していかないと難しいのではないかなと、まあ簡単なエクササイズというのでしょうか、運動をするようになったんです。本当に簡単な腕立て伏せと腹筋を毎朝、1セットだけするようになったんです。もうかれこれね、4年ぐらい続いていたんです。過去形です。たとえサボったとしても、2日に1回のペースは大概保ってずっと続けてきたんですが、今年のお正月に実家に帰った時なんですね。まあ実家に帰ると場所も違いますし、環境ね違うので、やめてしまったんです、そのエクササイズを。そしてそこからなんともう2ヶ月近くなるんですけれども、再開できていないんです。一度パタリと止まってしまったら、なぜか知らないけどもう一度再開させようとするということに対して、体が重い、まあ腰が重いというのでしょうか、なかなか始めることができずに、まあいつかできるからいいやという思いのままずるずると来てしまっているわけなんです。やはり一度何かを止めてしまうと、そこから新たに再スタートさせようとするときに、私たちは意外と努力や力がそこに必要になってくると思うんです。今日読んだヘブル人への手紙、このヘブル人への手紙というのは新約聖書の中でも結構面白いユニークな手紙でして、実を言うと誰が書いたか詳しいことは分かっていないんです。まあいろんな説はありますけども、詳しいことは分かっていない。また誰に向けて書かれたのかも明確には書かれてない。ただ内容を読んでみますと、どうやら旧約聖書からの引用が多々されている。それはその内容を理解できる人ではないとわからない手紙であるから、ユダヤ人、つまりヘブル人に向けた手紙ではないかと言われているわけなんです。 ただどこにいてどのユダヤ人のグループだったのかは分かっていないようです。またその内容を読んでいくと、そのユダヤ人ヘブル人に向けた手紙ですけれども、どうやら彼らが直面していた問題があった。それはローマで起こった教会に対する迫害の影響を受けていたコミュニティ、ユダヤ人たちであったということなんです。今日は読みませんですが、32節には、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。やはりここに書いてあるように、苦難と厳しい戦い、まさに試練、迫害という試練を経験したクリスチャン教会でしたが、確かに試練、迫害自体は大変厳しいものであります。ただ問題はその厳しい状況の中で、どうやらクリスチャンとして歩むことを諦めてしまい、迫害に立ち向かうのではなく、むしろ妥協してしまい、イエス・キリストに対する信仰を失いかけていた人たちがそこにいたということなんです。ですからその後の25節にはこのように書かれてあります。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていると分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。どうやら周りの状況に影響され、ね、このように定期的に集まり神様を礼拝していた人たちがやめてしまっている、集まることをやめてしまっている、諦めてしまっていた、そんな状況もあったようなんです。38節、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れおのぞ退くなら、私の心は彼を喜ばない。これは旧約聖書の引用ではありますが、私の義人は信仰によって生きる。義人とは何か。義によって生きる。義によって生きるとは何か。すなわち、神様の御心、神様に喜ばれる歩みに生きる人のことであります。そうなりますと、神様の御心に生きるとは、クリスチャンであるならば、誰でもそのことはとても大切である。私たちが求めなければならないと分かっている。大切なことであると分かっていますが、やはり最初のテーマであるように、正しく生きるということは簡単なことではないわけです。まあ私のエクササイズも、体にとっては絶対やった方が大切、良い効果をもたらすということは分かっていますけれども、どこかで一度途切れてしまうとめんどくさい、まあ、とりあえず今はね、大きな影響はないから、まあ、しばらくは休んでもいいのかなみたいな後ろ向きな気持ちが生じてきてしまうわけです。そして私たちの信仰、教会の歩みにおいても同じような問題に直面することがあるかと思うんです。まさにヘブル人の教会、この手紙の書かれた教会は、神の御心を知り、そこに応答し、その御心に生きようとした教会が迫害という試練に遭い、なんでこんな試練に遭わなければならないかと葛藤するわけです。そしてその葛藤に負けてしまい、少しずつ信仰から離れていってしまっていた人たちもそこにはいたという現実。確かに私たちにはそのような迫害、私たちの信仰、命に直結するような問題、状況にはありませんけれども、私たちの周りにも信仰においても正しいと思われることはいくつもあります。この礼拝に参加し続けること、または教会で行っている活動に参加し続けること、または地の塩世の光プロジェクトとして地域、私たちの隣人に仕え続けていくこと、時に私たちは 正しいことであるとは分かっているけれども、どこかでもういいのではないか、諦めたくなる、または妥協したくなる気持ちが芽生えてくることはあるかと思います。そして、もし一度立ち止まってしまうならば、そこから再スタートするには腰が重く感じてしまうことがあるわけです。このコロナの影響を乗り越えて、私たちはまたどこかで再スタートしていかなければならないわけであり、もしかしたら今年のどこかでそのような機会が訪れるかもしれません。ですから私たちは歩み続ける教会として、励まし合い、祈り合い、支え合う共同体であるということを大切にしていきたいと思っております。ですから次の二つ目のポイント、今後を見据えてになります。今後を見据えて。私たちは共に励まし合い、祈り合い、支え合う教会、共同体として常に一緒に前を見る教会でありたいと思うわけです。コロナウイルスの影響で教会が立ち止まざるを得なかった状況は私たちにとっては願ってはいない不本意なことではあったかもしれません。ただ、そのような状況で不本意にも立ち止まったからこそ見えることもあり、またそのような機会を通して私たちはこれまでの歩みを振り返るきっかけにもなるかなと思うのです。そして振り返ったならば振り返るだけで終わりではなく、そこからどのように歩んでいくべきか今後を見据えて行きたい、そんな思いでこの二つ目のポイント、今後を見据えるということになります。まあ私たちはいつも前を見据えて歩む教会、それは36節37節、あなた方はあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もししばらくすれば来たるべき方が来られる、遅れることはない。イエス・キリストは私たちに約束とそして希望をもたらしました。その約束と希望とは、もう一度イエス・キリストが戻って来られる、そして戻ることではだけではなく、戻られた暁にはこの世界、神の作られた被造物すべてを贖い、神の国を完成させてくださる。そんな約束、まさに救いの約束であります。そして私たちはそんなイエス・キリストにある、まあ、復活の希望というのでしょうか、また贖いの希望、完成される希望を見据えて歩んでいくのが教会です。そしてその歩んでいくというプロセスには忍耐が必要ですよと。約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと、この著者は励ましているわけです。聖書を読みますと、この歩み続ける人、それは旅人または気流者という表現が繰り返し出てきます。まさにアブラハムはその旅人気流者の第一人、第一人者であったかと思います。最初の人であったかと思います。生まれ故郷を離れ、私の示す地に行きなさい。そしてそのアブラハムに関して次のヘブル書11章にこのように書かれています。これですよね、13節ですね。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していました。遠くにその約束があることを見据えて、それことを喜び信仰に受け止め、 でも地上では私たちは歩み続けていく旅人であり気流者であると告白していたわけなんです。そしてその後イスラエルの旅はまさに流浪の民として荒野をさまよう旅人、それは出エジプトで約束の地に向かう民として、彼らも神様が示されたその約束を信じ、先を見据え、エジプトに先後戻りするのではなく、エジプトでの定住に戻るのではなく、紆余曲折はそのプロセスではありましたけれども、忍耐し続け、約束の地へと歩み続けました。そして同じように、新約聖書でも私たち、イエス・キリストを信じる教会、クリスチャンも旅人であると言われています。ペテロの手紙第1、第2章10節。愛する者たち、私たちは進めます。あなた方は旅人、気流者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。まさに私たちは旅人、気流者である。それは、この世というこの私たちの住む世界に定住するのではなく、私たちは神様が私たちのために示してくださっている、また約束してくださっている神の国に定住するということを目指し、そこに向けて歩む旅人、気流者です。確かに旅人、気流者と言われると聞こえがいいかもしれませんけれども、皆さんも経験があるかと思います。旅をするということは簡単ではありません。いつもそこには葛藤があるわけです。私たちは立ち止まるべきか、歩み続けるのか、右に行くのか、左に行くのか。かつては火の柱、雲の柱が荒野の民を導きましたが、私たちは神様から与えられておられる聖霊が私たちを導かれます。でもその聖霊の導きを私たちが知るために必要なのは信仰です。私たちはこのような究極的には神の約束、大いなる約束に向かって歩む教会ですけれども、今年2022年は私たちの教会としては地の塩世の光プロジェクトがスタートして10年の節目を迎えます。ですから今もしかしたら少し立ち止まっている状況かもしれませんが、この機会を用いてしっかりこれまでの歩みを振り返りつつ、今後私たちはこれからの10年いや20年30年どのようにどこに向かい歩んでいくのか、私たちは何を見据えて歩むべきか、諦めることなく聖霊の導きを求めてまいりたい、そんな一年としたいということで、今後を見据えるという二つ目のポイントでした。そして三つ目です。命を保つものとは何かを考えつつ、今年の主題聖句39節になります。もう一度ご一緒に読みましょう。3、はい。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。いいですか。ここでは滅びるものと命を保つものと、この二つに対比されています。あなたはどちらを選びますか。当然ながら滅びではなく、私たちは命を保つものを選びたいと願うわけです。では命を保つということはどういうことなのでしょうか。もちろん私たちのこの身体的な命、体の命であるならば、やはり健康的な食事であったり運動、そして心をリフレッシュさせるような、私たちは命を維持させていく様々な努力をしなければいけないということですよね。もし何もせずに怠惰な生活を続けていくならば、命を保つどころかどんどん私たちの寿命が短くなり、体を弱めてしまうことになるわけです。 やはり命を保つためには私たちは何かしら積極的なアプローチをする必要があるということです。では体の命がそうであるならば、私たちの霊の命、信仰の命はどのように保つことができるのでしょうか。これはもう皆さんお分かりのように、今まさに行っている神様への礼拝ですよね。私たちはこの礼拝を通して神様とつながること、そして神様とつながるということは命の源であるお方とつながっているということです。まあ、この礼拝に関しましても、私たちはこのコロナ禍にあって様々な形にトライをし経験をしてきました。そしてこのコロナの影響が収まったとしても、また元に戻るというのではなく、この経験を生かして、まあ、これからも MUBC らしい礼拝の形を求め続けていけたらと思っております。もう礼拝は誰が何と言おうとも私たちの教会の中心であり、私たちの命を保つ大切な時間であります。しかし、私たち自身の命を保つだけではなく、私たちは私たちに委ねられた命、私たちが支え保ってゆく命もあるかと思うのです。最も近い存在はもちろん家族という存在があるでしょう。だって家族といえば教会の家族というものもあるでしょう。また私たちは地の塩世の光として使える教会として、私たちの隣人、友人であり同僚であり地域の方々、そしてまた世界におられる方々にも、世界においてつながっている人たちも私たちにはいるわけです。そしてそのような方々の命を保つとはどのようなことができるのか、それはまさに私たちの主であるイエス・キリストが私たちに示してくださった足跡ではないでしょうか。それはイエス様は自分の命ではなく、私たちに命を与えるために、いやいやながらも、または強いられるわけでもなく、積極的に私たちのところに来てくださり、私たちに届いてくださり、私たちに手を差し出してくださり、何を差し出したか、ご自分の命を与えてくださったわけです。そのキリストの命により、今私たちは生かされているわけです。そして、そんな私たちを私に従いなさいと、イエス様は導き、私たちを励ましておられるわけです。ですから私たちは一歩を踏み出し、前を見据えて歩む教会でありますけれども、その歩みの中で命を保つものとして歩んでいく。それは私たちに、また私たちの教会に何ができるのか、ご一緒に考え、そのことも励まし合い、祈り合い、仕えていきたいと思っております。もう一度立ち上がり、そして一歩を踏み出す。今後を見据える。命を保つものとは何かを考えつつ、私たち南浦アバプテスト教会から豊かな命が流れる教会として主に用いられることを心から願い、ご一緒に2022年も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。